地獄のゴールデンウィークが終わったユッキーです。
最近抱き枕を買って寝るときにすごいなんかいいよねっていうタカボンです。
最近体調不良がたたって鼻炎をこじらせ声がもうかすれかけの神崎アットジェイです。
そんなわけで今週のトライアングル始まるよ。改めましておはようございます、こんにちは、そしてこんばんは。女さんに寄せ集めラジオトライアングル、あなたの視点を変えるかもしれない33のプレゼンテーションの第9回配信でございます。プレゼンターは
溢れる裏切りのパワーキュアタカポン、
漂うフルーティーな違和感キュア J、
そして飛び散る重長い変態キュアユッキーの3人でお送りします。
何言ってんだろうね、
なんで噛んだの今。
この番組は物事をアングルを変えていろんな視点から見てみようというコンセプトで、そのためにメンバー3人があれやこれやとなんか豆知識とかなんかそんななんかよくわかんないものを5分以内でプレゼンしていくという一見小難しそう、まあそうでもない番組です。
しかし私たち3人みんなオタクなんでそんな難しいことはできません。なので自分たちの好き放題なことの情報を小出しにしてって楽しんでる番組です。
はい、皆様も知ってるようなあるあるなネタから実は知らなかったトリビア的なネタまで深く狭く共有して楽しんでいきましょうという各種番組でございます。
はい、で毎回終了後に一番良かったプレゼンを決定し、11回配信終了後に一番成績の悪かったメンバーには なんと罰ゲームの予定です。
予定は見て。はい、そして前回のおさらいなんですけれども、タカポンはですね、先週ウルトラハッピーっていう、プリキュア、について話した。はい、それで、じいちゃんは何について話したかな。
あれ、じいちゃん何について喋ったっけ。
じいちゃんは関西弁じゃなかった。
そうだよ、わ、びっくりしたよ。関西弁講座の後編をやりました。
そうでしたね。はい、ゆきは、
ゆきはなんかマットレスのなんか良い作り方じゃねえや、
選び方だよ。
なんかもう、
じいちゃんもすごい
選び方だよ。
花は覚えてるよ。
はい、はい、そんな感じでね、前回は J が27ポイントで1位、タカポンが23ポイントで2位、ユッキーが18ポイントで3位という形で、おはようございます。ま
あ、前回っていうかトータルでっていう、
あ、そうですね、
はい、ね、罰ゲームやばいね、ってことで、
はい、
今日は私頑張ります。こんな3人で本日も元気に明るく健全で誠実にお送りしていきます。この番組はインターネットラジオ局アルファの提供でお送りします。本日のプレゼンテーションのコーナー、1回第1番目、
はい、 J です。
何をやる。
はい、今日はちょっと日朝なんですけど、いつもタカポンだったんですけども、タカポンのこう射程範囲外の日朝のね、はい、7時からやってるバトルスピリッツっていうカードアニメがあるので、その話をします。
おう、2番目は、
はい、タカポンだ。
何をやる。
私はですね、私もまた日朝なんですけど、
あれ
仮面ライダーフォーゼの主人公である、キサラギ玄太郎という男について、紹介しようと思います。
ほ
う、
はい、最後は、私だ。
何をやる。
いやー、あのですね、今回ですね、食育についてちょっとあの講義をしたいと思いまして。
え、食育
食育
食育
食育、
食べるに育てると書いて食育。
はい、食育でございます。
あ、そうなんですか、
はい、新しい切り口できたな。
、ね、びっくりした、
はい、ね、うん、それでは一番手の人お願いいたします。
ガムバル
ジェイと
ユッキーと
タカポンの
トライアングル。
タブラとは、タインドの太鼓の一種であり、指を駆使し複雑で多彩な表現が可能である。タブラフッタがお送りする、タブラで伝伝たたく配信。ゲーム音楽やアニソン、邦楽や洋楽に合わせてタブラを演奏するニコニコ生放送番組です。演奏とは関係ない、お酒コーナーもあります。お時間がある方は、ゆっくり見ていってね。詳しくはアルファ公式サイトにアクセス。
Try to the next stage. アルファ。
はい。日朝の先輩特許といえば、タカポンですが、今日は私が乗っ取っちゃいます。何をするかっていうと、バトルスピリッツっていうカードゲームの、そのアニメ版です。で、バトルスピリッツっていうのはこういうカードを使ったゲームです。で、まあ、日朝といえばやっぱスーパーヒーロータイムやプリキュアなんかが目立ちますけども、なんとこのバトルスピリッツのシリーズ、今期で4期目なんです。もう4年もやってるんですね。タカポンは見てないらしいけど、私はこのバトルスピリッツが大好きでございます。なのに仲間外れにされるのは嫌だということで、今日は私が紹介しちゃうぞ。で、バトルスピリッツ、略称バトスピって言うんですけども、カードバトルアニメでございます。こちらは、おもちゃのバンダイから発売されている、トレーディングカードゲームの反則アニメでございます。日曜日のテレビ朝日系の朝の7時からやっております。ただ、今回、カードについては、どうでもいいんです。どうでもいいんです。私は、アニメの話がしたいの。バトスピのアニメっていうのは、3つのシリーズがあります。あれ縦にならない。あ、なったなった。今やってるのは、バトルスピリッツヒーローズっていうやつで、今は4期目です。が、私の一押しは、2期、バトルスピリッツ少年撃破団、および、バトルスピリッツ3期、バトルスピリッツブレイブっていう、この2つ。でございます。これはどっちも、バシン・ダン君っていうもう超かっこいい主人公がいるんですけど、この子ね。この子を主人公とした物語で、ぶっちゃけもう放送終了から1年経過してしまったので、ネタバレをバンバン出して、この魅力をお伝えしていこうと思います。このアニメ何が面白いかっていうと、高クオリティなスピリット、いわゆるモンスターですね、の CG モーションですね。こんなスピリットです。あと、こんなんとか。あります。で、あと、これはバトルスピリッツ6色あるんですけれども、その特色によってカードの。それによっての何々色使いみたいなのに合わせた個性的なキャラクターと、あと豪華な声優陣ですね。何より日曜日の朝と思えない話の内容のディープさにあります。何が、というか、まあ、あらすじですね。あらすじはとっても簡単。なんやかんやでさっきの主人公バシン・ダン君が異世界に飛ばされて、そこで自分がその世界でなんかめっちゃすごい感じの6人のうちの1人ってことになって、その世界の一番悪い奴の野望を食い止めるために頑張る話。異世界ではなんとスピリットが実体化して超迫力なバトルを見せてくれるぞ。よくある話ですね。で、何がすごいかっていうと、まず、2期、少年撃破団の半分ぐらい、これ1年アニメなんですけど、半分くらいのところで主人公のダン君がそのさっき言ってた、世界の一番悪い奴にバトルで負けて精神崩壊します。で、主人公が2、3週間ぐらい廃人状態が続く、子供向けアニメもなかなかないと思うんですね。で、あと次、リアルファイトがしょっちゅうあります。カードバトルアニメだけど、何?剣を持って戦ったりとか、肉弾戦があったりとか、飛空艇ファイトで船が爆破されるっていうのもありますね。肉弾戦があったりとか、剣で刺されたりとか、あります。で、3期、ブレイブの中で主人公が腕を折られただか関節外されたかだかで、なんかが、カードバトルに支障が出るっていう話がありました。で、さらにその主人公、2期の最後で仲間たちと異世界と自分たちの世界をこう救ってすげえ良かったんだけども、なんか、社会の闇の部分の人たちの陰謀によって、こう、世界から仲間外れにされてしまい、孤立してしまい、また実体化するスピリットのバトルに慣れて、ただのカードバトルだと欲求不満になり、バトル中毒になり、すさんでしまいます、心が。で、そしたらバトルするとこんなすごい顔をするようになってしまいます。ああ、2期の、とても可愛いダン君はどこへ?そして最後に、なんと、そんな主人公、最後にはお星様になってしまいます。3期の最後、世界を救うために、こう、人柱になってしまうバトルを、ダン君とライバルがするんですけども、本来なら、まあ、とある装置を使って、人柱にならずに、こう、ちゃんと帰ってこれるって話だったのに、なぜかそれが故障します。で、ダン君はそれでもいいと。いや、これは俺は引き金になるって感じになって、まあ、自分それでいいってなるんですね。そんな15歳は嫌だ。で、最終回なんでね、こう、エンディング曲が終わって、まあ、みんなのその後がこう映像とかになって、こう C パートみたいな感じでね、なるじゃない?こう、あの人は今みたいな。して、ヒロインと仲間の一人が会話をしてて、で、こう、最後二人のところからこうパーンアップして、最後これで終わり。赤いお星様が、キラーンってなって終わり。現れない!ダン君が!ええー、ってなる。そんな演出はいらん。主人公はお星様になってしまいました。前世で恋人だったキンキの兄弟愛とか、顔が綺麗だったので体を打って生活してた少年とか、なんかセンチメンタルなキスシーンとか、見どころはいっぱいです。 これらのところから私がとってもいいなって思ったのが、子供だからってご都合主義とか、妥協がない、正義も悪もない、人と人との、まるで戦争のようなバトル。これが、何人の心情に定評のあるサンライズがアニメを作っているので、この辺はみっちり丁寧に描写しています。私の ような大人をも引きつけた理由なんではないでしょうか。それじゃあ、ターンエンドです。どうぞ、何か。
はい。
はい、どうぞ、タカポン。
第一期のバシン突破くんとの関係性は？
ない。
ないの？
はい。
完全にないんだ。
ない。ないし、うん、1期、2期、3期、4期の3つは、なんか、バトルスピリッツっていうカードゲームがあること以外は、基本的な共通点はないですね。
あ、別世界みたいな。
別世界です、
ね。あれなんだ。
はい。
あ、そうなんだ。名字一緒なだけなんだ。
関係ないです。
バシン突破ってさ、
うん、
なんか名前変じゃん。名前なんかのあれでしょ？
うん。
なんかの日本語のあれでしょ？
うん。
ダンは何？
わかんない。わかんない。マシンだ。
そうっすか。ありがとうございます。
マジイケメンなの。
ダン君。
2期は超可愛かったのに。
あ、わかる。あのね、うん、私言っていいちょっと。
いいよ。
遊戯王 GX っていうアニメがあるんですけど、遊戯王 GX がね、全4期ぐらいやってたんですけど、
うん、
2期ぐらいまではめっちゃ可愛い主人公の10代くんが超可愛いんだけど、うん、3期からもう本当にズーンと落ちぶれて、
うん、
な何仲間が全員、うん、殺されてとか消されて、で別の人にお前のせいだ、
うん、
お前のせいだって言われて、
うん、
でなんか別人格になっちゃって悪の世界を滑るっていう。だからすごいね、わかるその気持ち。
似たような、はい、似たような感じだよ。
はい、盛り上がっちゃった、ごめん。
ユキなんかある？
なんど、いやー進化してますね。
で この内容がね、日曜の朝7時からやってたから、
すごいね。
すごいよ、談笑の話が出てきた時はどうしていいか分かんなかった。
男性、あ、
だからその
男の子が体を打って生活してるっていう
話。なんかね、
いらなくないそんな設
定。子供用アニメがどんどんね、ちょっとアダルトチックになってきちゃってますよね。
ちっちゃい子供は絶対お母さんにその意味を聞いたらダメだよ。
そうだね。
聞いちゃうよね、でもね。
はい、じゃあ次はタカポンのターンだぞ。
はい。
私のことが好きって言ったじゃない。
どっちが大事なのよ。
え、餃子
トライアングル。
宇宙来たー。というわけで、今日もですね、また仮面ライダーフォーゼについて、あ、でも前回はね、仮面ライダーメテオについてやったから、仮面ライダーフォーゼについてやるのは初めてと言っても過言ではない。こちら仮面ライダーフォーゼですね。これ私が一生懸命ゲームセンターでうっしってやって撮ったやつ。これね、もうダサいと思うんですけど、まあいいや、置いとこ、置けないから倒しとこ。まあ、つまり今日は何が言いたいのかと言いますと、こちらね、こちらの仮面ライダーフォーゼに変身する木更木源太郎という男がどれだけ素晴らしいのかという話を、もうしたいと。で、なぜしたいという話になったかと言いますと、何話だっけな、32話から33話にかけて、今現在一番新しいのは35話とかなんですけど、32話から33話くらいにかけて、こちらのメテオがついに裏切りました。フォーゼらの所属する仮面ライダー部をついに裏切りまして、まあ、なんでかって言いますと、彼には目的があって、昏睡状態に陥ってしまった親友を助けるために、ゾディアツという怪人と結託して、友達を助けてもらうっていう契約をしたわけですね。で、俺が、じゃあお前の友達を助けてやる代わりに、フォーゼを倒せと言われて、なんと、死んでしまうんです。これね、主人公の木更木源太郎っていう子なんですけど、彼、死亡しました。ピーっつって、心肺停止して、32話が終了したわけですね。まあ、どうせ生き返るんだろうと、誰もが思いました。別にそんなに胸熱にはならんだろうと思いましたね。でも次の33話が、もう胸熱すぎて、もう涙ちょちょ切れるっていうか、もう私はなんか泣かなかったけど、うっ！ってなったっていう話。それでね、まあどういう33話がどういう話だったかって言いますと、まあなんか結局死んじゃったんだけど、なんか生き返らせられるよみたいな話になって、どうやって生き返るかっていうと、フォーゼには、まあ何の画像も用意してないけどさ、コズミックステイツっていう、すごい一番新しくて強い、今までのスイッチ全ての力を使えるっていう、一番強いフォームに変身できるんですけども、それなんか規制がかかっちゃって、このベルトのところにそのスイッチを入れても、変身できなかったんですね。なんでかわからないけど。で、どうしてだろうなと思っている間に、まあ彼死んだんですけど。で、どうやって生き返らせようかなってなった時に、なんかお前たち仮面ライダー部の絆なんだと。絆があれば、彼を蘇らせることができると。 いう話になりまして、そのスイッチを使い、まあ、みんなの絆によって彼が立ち上がるわけです。蘇るんですね。まあ、よくわかんないけど生き返ったんです。なんか生き返ったなっていう感じでしたね。で、生き返ったんですけど、そこからの素晴らしい展開というのがですね、彼、作田流星ですね。メテオの中の一つが変身前の作田流星くんが、やっぱり裏切ったことをちょっと後悔しだしたわけですね。なんか自分の中の葛藤がやっぱいろいろあって、本当は木更源太郎とも友達になりたいという気持ちがあったのに、その親友のことを考えるあまりに自分の気持ちをいろいろねじ曲げてまで、殺してしまったと、ついには。木更源太郎。殺してしまったと。まあ、人殺したってね、相当ですよ。高校生だしね。でね、それですごい後悔したんです。俺は自分を偽ってきたって。これじゃダメだって言って、木更源太郎が守りたかった仲間たちを、俺は守るって言って、みんな、仲間たち捕まってたんですけど、その怪人に。そこに行って、自分はもうメテオに変身できなかったんですけど、フォーゼを殺してしまったので、フォーゼを殺した人は、メテオになんて変身させてやらないって、立花さんっていう、その、クライアントに言われて、仮面ライダーのクライアントがいるんですけど、前変身しなさいっていうね。その人に言われて変身できない状態にあったんですけれども、何変身しないこの、素の状態で、もう戦いに行くと、怪人ですよ怪人対人間ですよ。戦えるわけないでしょ、バカだろという話なんですけど、もうボロボロになりつつ、逃げろって言って、戦うの。もうそれが、あーってなるのね。で、そこに、なんか、うわってくる、ゲンちゃんね。あ、ゲンちゃんね。それで、ゲンちゃんはもう懐のね、深い男なんですね。お前は俺を殺したけど、でもその熱い気持ちを俺は認めると。それを認めた上で俺はお前と友達になると。言うんですね。なんでかっつうか、俺はこの学園の生徒全員と友達になる男だっていうやつなんですけど、ゲンちゃんは。もう懐が深すぎて、涙ちょちょ切れると、懐が深いっていう話をしたいんだけど、どうやったらこの懐の深さをみんなに教えてあげられるのか。私にはもう、語り尽くせないぐらい、もう今まですごいいい話があって、だってフォーゼってね、よく考えて、この見た目おかしいでしょ私だって、米粒なのって言われたもん。知り合いの人に。新しい仮面ライダーってさ、あれ何？お米？って言われたんですけど、まあ、ロケットなんですよ。で、正直ダサいでしょ？パッと見。で、仮面ライダーって結構ずっと平成のライダーって大人向けって言われてきたのに、あれなんだか見た目とても子供向けねっていう感じがあったんですけど、もう内容がね、熱いんです。もう子供も熱くなれるし、本当にすごい感動すると思うし、大人もなんていいやつなんだとね、流星じゃない！ゲンちゃんだ！熱くなれるという話なんです。あー倒れた！はい、これね。みんなもだから見た方がいいと思う。キサラギンタラとても熱い男だ。さあ、最後にみんなでやりましょう。せーの、宇宙、来たー終わり！何か質問あるかな？もう思いつきたわけだけど。
質問はないけど、
はい、
私たまたまその回見たんだけど、
あ、見た？
その回だけでもやっぱ感動
した、うん、感動するよね。
なんかちょこちょこ見てたから話とかキャラは全然分かってたからいいけど、うんうん、あ、でもなんかその回だけ見てもゲンちゃんはすごいと思った。
本当にね、すごいやつなんだよ、やつは、うん、もうね、人のことを思いすぎてね、うん、なんか分かんないけどお父さんとお母さん亡くなってるのね、
うん、
それでそのお父さんとお母さんいないんだけど、うん、そのちっちゃい時にお父さんとお母さんが友達連れてきたよって言ったらすごい喜んだっていう記憶があって、うん、友達をいっぱい作るのはいいことだっていう考えを持ってやってるんだけど、うん、口だけじゃないのよね、うん、木更源太郎っていう男は。俺はお前のことを信じてるからって言ったらもう本当にまっすぐ自分が殺されたってそうやってやっていくし、もうみんなをね変えるね、中心、本当に中心人物っていう感じのすごいやつなんです。もう止まらないからなんか言っていいよ
いやー、なんか相変わらず面白いけれど、ついに暴れましたね
ついに動いちゃったよね。
無断中机叩いちゃダメって言われてるのにさ
そう、だから
あ、すいません
いつかやるだろうなと思ってたら
いや、もう本当にね、抑えきれない衝動がね、うん、腕を通して出てしまったよね
なんかいろいろだってマイクも揺れたからね
ごめんなさい
大丈夫って感じなんですけど
ごめんなさい。いや本当にね、見た方がいいね。1話から見た方がいいよ。まだ35話とかなんで、まだ、いや、もうそろそろ終わっちゃうけど、
うん、
見た方がいいですよ。本当に木更源太郎はいい男。宇宙来たー。次はユッキーでーす。
今日は私とデートだね。
ね、あれ、私との約束は？
トライアングル。
ユートがお送りするやってみた、かっこ笑い、アットミュート。初音ミクの曲からアニソンまで様々な楽曲を歌い手ミュートが歌います。時々ゲストも登場します。 正規なので詳しい情報はアルファ公式サイトから。
Try to the next stage アルファ。
今日本の若者たちの食生活が危ない。皆様は普段自炊をしていますか？私が以前参加したセミナーで、あ、自炊してる、はい、とてもためになる話を聞いたのでお伝えいたします。今の日本の若者、もっと大きく言うと家庭での食生活がとても今危険な状態です。危険というのはですね、自炊をしなくなってきている人が増えてきたということですね。この一番の原因は何だと思いますか？これはですね、原因は一番はお母さんが台所に立つ時間が徐々に減ってきているからだと考えられております。今はコンビニやスーパーに行けばお弁当や、あとは出来上がりの惣菜など、またはお茶が入っているペットボトルと様々な商品が溢れています。便利になってきている反面、自分たちで調理する時間が減ってきている、つまり台所に立つ時間が少なくなってきているというわけですね。若いお母さんの中ではですね、ペットボトルの中身のお茶を自分たちで作ることができるということを知らないお母さんもいます。どう信じられないんですけれども、まあ、そういう方が徐々に増えてきているようでございます。さて、こんな現状をどうにかするべくですね、行動を起こした人物、人がいます。竹下和夫さんという方なんですけれども、この方はですね、元学校の校長先生です。今は退職されて講演とかセミナーとかをやって、全国を回っている方なんですが、竹下さんといえばですね、有名なものがあります。それは弁当の日というものを作った方です。これはですね、小学校ですね、5年生6年生が決まった日だけ自分たちでお弁当を作ってくる、でお昼でみんなで食べるということです。もちろんレシピから調理、弁当に詰めて最後に弁当箱を洗うまで全部子どもたちが一人でやります。お母さんは絶対に手伝ってはいけない。まあ、こういった弁当の日、皆さんどう思いますか？すべてをこう全部やらせるなんて危ないんじゃないか。もし何か怪我があったら誰が責任を取るのか。まあ、そういった問題も当初はやはり出てきました。ですがですね、子供というのは大人が思っている以上に、親のやっていることをちゃんとよく見て理解をしています。現在ですね、11年目をこう迎えてます、弁当の日。今まで一度も怪我とトラブルもなく、今年も10月から順次実施されていく予定のようでございます。さて、この弁当の日が食生活に何をもたらしているのか。まず子供たちが一生懸命お弁当を作ってきます。で、学校に持ってきます。で、みんなでお弁当をやっぱり見せ合います。でも、こう自分よりかっこいい弁当を持ってくる子が必ずいます。で、子供たちはクソと思って、お母さんに、なんかもっといいレシピないのってお母さんに聞きます。で、お母さんは子供に聞かれたら、ねえ、わからないなんて言えないから、自分でちゃんと調べて、一緒に台所で子供にレシピを教えていきます。そうしますと、子供たちに合わせてお母さんも、台所に立つ時間が増えて、なおかつ、子供と一緒にコミュニケーションを取る時間が生まれるということですね。で、直接的ではないですけれども、子どものその気持ちによってお母さんが台所に立つっていうものは間接的ですが、まあいい効果があるということで、11年間これ続けられてきているわけですね。で、この弁当の日ですね、経験をした子どもです。この子どもは将来必ず自分で自炊をするようになります。台所に立つ大人になるということですね。竹下さんの統計ですと、この弁当の日を経験した20歳の成人の元生徒たちにアンケートを取ったそうです。そうしますと、経験した子どもたちの約7割から8割の人が自炊をしているようです。わざわざ、午前中の講義が終わってお昼、まあ、休憩があるんですけども、自分の家にわざわざ帰ってご飯を作って、ご飯を食べてから午後の講義に出る、そういった子たちもいるそうです。で、まあ、ちょっとこう対比なんですけれども、服部先生、料理研究家の有名な服部先生の調理学校の方にも同じアンケートを取ったらしいんですけども、調理師を目指している服部先生の学校の子どもたちでさえ2割から3割って言われているので、この効果はよほど大きく出ていると思います。で、最後なんですけれども、なるべくですね、お子さんにはですね、早い段階から包丁を持たせてあげるというのがいいです。
これはですね、小さい頃から旬の食材に触れて調理することによって食に対する感謝の心ができます。それが成長してゆくゆくは豊かな心になっていきますね。で、子供たちもその調理をしていく中で、このキャベツを作った人がいるんだっていうのを気づいていくそうなんです。で、お母さんにこのキャベツを作った人に僕は感謝をしたいんだけどどうしたらいいのっていう話をお母さんにした子供もいるそうですね。で、まあ、最後こちらなんですけども、今現在ですね、実施されているこの弁当の日はですね、45都道府県約700校で今実施されてますので、弁当の日、こちらホームページもございます。皆さんも一回アクセスしてみてはいかがでしょうか。ということで以上でございます。以上でございますが、何かございますか。
はい、はい、そのセミナーというのはどういう経緯で行かれたんですか。
こちらはですね、はい、まあ、ちょっと勤めている会社の方で、はい、心の豊かさを測るということで実施されたセミナーです。弁当の日とはということで、
いろいろ行われているってことなんだ。その会社でいろんなセミナーがあってとか。
そうですね、本当はその仕事に関わるセミナーしか本当はしないんだけれど、心の豊かさということにちょっと着目したお偉い人が
別のジャンルで
ということで。
あ、そうなんだ。
すんごい感動したんですよ。はい、泣きました。
伝わった、すごい。
はい、
何なの。
ちょっと内容全部言うと時間が足りなくなっちゃって端折っちゃったんだけど、はい、うん、どうしました。
いや、私自炊してる人だけど。
そうだよね。
なんか小さい頃から親がのお手伝いあんまりせずに育ってきて、うん、まあ、一人暮らしして親がすごい心配したので、この子は全然料理もできないから、
うんうん、
きっと買ったりインスタントばっかりするんだろうなと思って、蓋を開けたら私がいっぱい何でも作ってて、
うん、
周りからもお弁当毎日会社持ってってすごいねって言われるんだけど、うん、でもいつも不思議に思うことがあって、
うん、
でも結局自分の近所のスーパーとかコンビニは限られてて、うん、そこに売ってるものも限られてるじゃない、
うん、
で自分がその好きなものとか食べれるものも限られてるじゃない、
うん、
ってなると食べれるものってすごい狭くなっちゃうと思う。だったら自分が食べたい時に食べれるものを作って食べた方が絶対自分の、うん、にとっていいと思うんだよ、ね、
あ、お惣菜買うよりってことね。
そうそうそう、
いつも同じものだからね、大体
出
てるね。
そうね、って思っていつも自炊してるから、
結構でもそれは稀なようでして、うん、ある大学生の食生活っていうのがスライドショーに流れてたんだけど、うん、朝パイナップル食べて、うん、30分後にご飯とパン食べて、30分後にお菓子食べてみたいな、
うんうん、
常に何かを食べてるっていうものだし、ね、常になんか出来合いのものを入れているか、うん、調理をしなくていいものしか食べない。
あ、まあ、
それがまさか嘘だろうってみんな思うけど、実際が今の大学生っていうのはそういう子が多いらしいですね。
はい、そのお茶作るの知らないってのも驚きだよね。
そうなのよ。
びっくりした。
本気で言ってるからね。
へー、
作れるんですねって。
だって特定のお茶しか飲めないもん、自分の。
はい、
お茶しか。ああ、うん、そうかそうか、そういうことね。
そうなの。じゃあ皆さんで今度ピクニック行きましょうね。
ぜひ
ぜひ。
はい。では最後は反省会です。
やっぱりお前のことが一番大事だって気づいたよ。
あ、私ユキと付き合うことにした。
幸せになろうね。
うん。
トライアングル。
反省会。
反省をしたまえ。
はい。
はい。
とっても楽しかったです。
子供か。作文か。
なんか言ってください。
うん、なんか盛り上がりすぎて熱くなりすぎてもちょっと疲れちゃった。
私も疲れちゃった。
あれ
なんだろうね、うちら今日燃えたぎるものをさ、うちらぶつけすぎて、
ぶつけすぎた、
体力が、
うん、あ、本当、
うん、ライフポイントすり減っちゃった。
私逆になんか抑えすぎちゃって今弾けそう、
う
ん、
そうだね。今弾けてますね、
はい、
もう漏れてるよね、ちょっと
漏れてる、
ね、穴開いてますね。はい、というわけでこの番組の採点方法はプレゼンター1人ずつ3ポイント持っていて、それを自分含め3人の中にポイントを振り分けていくというものなんですね。もちろん自分に3ポイント入れても OK だよ。
他にもニコニコ生放送をご覧いただいている方からのアンケート結果と
YouTube での再生数を稼がせていきます。
しっかり喋ろうかい。はい、でニコ生のリスナーさんアンケートは、一番パーセンテージが多かった人が2ポイント、2位の人には1ポイント、3位の人にはなんと0ポイントです。
なんと、
わお。
プレゼン模様は YouTube でもなんとね配信されていますので、気に入ったプレゼンはどんどん再生して応援してください。キサラギ源太郎とか YouTube の結果は一番最後にまとめて発表します。
CM の後は結果発表だぞ。
大原誠と岡部鈴音のそれでも地球で生きている通称デモ級。 おかげさまで放送も5年目第9クールに入りました。
2人のくだらないトークにお付き合いください。
各週火曜日に放送配信中。
Try to the next stage アルファ
開票ドス
パフドンパフ
ドキドキ。
よし、じゃあまず身内票票いくで。
はいお願いします。
え、いくで。
はい、
行ってくれ。
じゃあ言っちゃうで。
言っちゃってや。
よ、行くだお。
はいよ。
第3位2票でゆきでーす。
うん、
け第2位3票でタカポンでーす。
はん、け
じゃあ第1位4票でジェイちゃんでーす。
ドキキキレイなプレゼンでよく皆さん。
かっこ、かっこ、かっこ、あの、次元が。
おっとっとっとっとーい。
かっこ、次元があります。次元がありますけど。よし、じゃあそれを足しまして、何ポイントなんの
?3、2、1じゃなかった。
そうだね。そう、じゃあ、ユッキーが、19ポイント。
はい。
タカポンが今何ポイントだっ
け。23だから25。
25。
そして J が30になる。
不正ではないですよ、不正では。不正でも自演ではないです。私はバトルスピッツが好きすぎたから入れただけです。
はい、了解。そして。
はい、ニコ生のアンケート、レッツドーン。
おっと、ほらほら、よかったじゃん。
でも高本と同率ってなんかちょっと嫌だ。
なるほどね。
でも真逆だからほら。
はい、うん、じゃあ、第3位は、20% でジェちゃんですね。
はい。
で、1位がですね、タカポンとですね、同率でですね、ユッキーとタカポンなんです
けど。なんで不満なのかわけわからんし。なんでだすか。
じゃあそれを足しますと、はい、まあ、3位はユッキーが20ポイントですね。
はい。
はい、
2位がタカポンが26ポイントですね。
はい、
で、1位がジェちゃんが30ですね。
はい。
はい、以上ですね。
はい。つまり合計今1位 J の30、
はい、
2位タカポンの26、
はい、
3位ユッキーの20ですね。
うーん、
はい、というわけで
終了のお時間ですいやーなんていうかこう、
はい、
やばいね。
何か
やばいね。
もう残りね少なくなってきましたから ね、はい、あと何2回。
そうですよ、
2回で結果出ちゃう、
ね、やばいね、
うん、
やばいね
やばいね
やばいねやばいね
だからあれだよ、500ポイントとかにしようよ
そうしようね、
うん、
そうしよう。
それとか
最後もうとびっきり持ってこないとダメじゃん。
でもさ、
次のさ5ポイント5ポイントとかにすればさ、だってここの差が10開いちゃってるから、
うん
うん、せめてね1位5とかにしたら。
そうだよね、
逆転1位とかもあり得るじゃん、
う
ん、
てか逆転した方が絶対面白いと思うし、う
ん、やっぱ500か
500だね。
てかかける2
はダメだよ。
かける2
でさ500ってやっといてさ、うちらが3位だったらやばいんだけど
530とかなっちゃうでしょ何の意味もない
んだろ。やばいね
ちょっとこの後会議では
いしましょう。
はい、
ということでこんな感じで毎回頑張っていきたいと思いますので、特にユッキーに応援よろしくお願いいたします。本日は私なんだっけ、飛び散る細長い変態キワユッキーと、
溢れる裏切りのパワーキュアタカポン、
漂うフルーティーな違和感キュアジェイで
お送りしました。
まったね
ー。まったね
この番組はインターネットラジオ局アルファの提供でお送りしました。